皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月8日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、乱世は人の縁と人の力です。なんかものすごく暑い日が続いていますね。なんか今日は立秋だそうですけれども、まだまだ暑い様子です。オリンピックの方もだいぶ盛り上がってきまして、引きこもごもというとこですけども、まあ日本勢もそれぞれですね、頑張って大変良かったんじゃないかなと思います。しかしでも本当にですね、よくこの時期にオリンピックなんかやってるなと思うんですよね。アメリカではいわゆるヘイトクライム、白人の至上主義者があんなものすごいテロやっておりますしね。それから、シリアではイギリス軍がですね、反政府軍にいろんな軍事支援をやっておりますし、なんか本当にこう、戦争当事者がですね、あんな平和の祭典なんかやってですね、大丈夫なんだろうかなと思うんですが、まあこのまま何事もなくオリンピック閉会してくれればいいんですけども、かつてのミュンヘンオリンピックみたいな事件もありますからね、まあ本当になんか予断を許さない状況じゃないかなと思います。さあそれで本当にここまで来るとですね、いろんなものが煮詰まってきます。まだ今の時点でいつ解散になってるかわかりませんけれども、まあ解散は早そうですね。で次解散になりますと、もう一つの安定した政治勢力が日本を動かすということはできなくなるんじゃないかなと思うんですね。この間、久しぶりにまた京都奈良に行く機会がありましてですね、一番南の飛鳥、あっちの方から京都の方まで行ったんですけども、あそこは南の方が古いんですね。飛鳥時代、奈良時代、それから京都と平安時代ということで南からずっと上がっていくんですが、特に飛鳥奈良というのはものすごくこの大胆な建物や、構造物、あるいはその町がありますね。大仏もそうですし、それからその前の古墳時代まで入れましたらものすごく大胆な古墳がたくさんあります。仏像なんか見てもですね、まあ後の鎌倉時代の仏像もそうですけども、こう乱世ですごく、まあ、平和が保ちにくい時代、ものすごく乱れた時代のほどですね、なんかものすごく生き生きとしたなんか仏像って言いますかね、建築になってるのが非常に印象的で、なんかあれは本当にすごいことだと思うんですよね。特に飛鳥なら、あるいはそのすごい仏像ができた鎌倉時代っていうのは、特に政治は構想に次ぐ構想ですからね。いろんな乱があって、次々とこの政治指導者が交代していく、とてつもない乱世ですよね。でもその時になんかああやって、なんかものすごくその、芸術性の高いものが残るっていうのは、なんか本当に人間の不思議さをすらですね、感じるものがあるなと思うんですね。で、しかしそれっていうのはですね、ただ単にこの乱れてるっていうんじゃなくて、やはりなんか次の時代を作るという躍動感があるんでしょうね。躍動感があって、前向きなエネルギー、ごく自然な、はつらつとしたエネルギーがあるからですね、なんかそういう、激しいことも起きるんだけども、その一方で生き生きとした芸術も生まれるっていうわけでありまして、だからその、同じ乱れるにもですね、やっぱこうなんか、元気がなくなって、こう風化して、あるいは腐って崩れていくときの、なんか壊れ方と、あるいはなんか次を作るために創造的破壊をしていくための壊れ方と、だいぶこの違いがあるんじゃないかと思うんですよね。今はなんか本当にこのまさにメルトダウンという言葉がね、出てきてますけども、まさにそんな感じで、次が見えないままになんか崩れていくという、なんかそんな感じがしますね。もうこれは日本だけじゃなくて世界中いろんなところでもうそういう状況になってきている。まあそれもここまで来ると疑いようがないんじゃないかなと思うんですね。やっぱり今年2012年、100年前にちょうど中国の王朝が4000年続いた王朝が崩壊したまさにその年でしたけれども、やっぱり100年経って今度は20世紀ですね。20世紀の時代の構造がここで一つ終わるんだなぁと、まあ、しみじみとなんか今実感を持ってこう感じるんです。で、ね、飛鳥奈良でありましたら、まさにその、 何百年にもわたってあそこで人々が、あちこちに都を移しながら、まあ、いろんな制度を導入しながら、こう、暮らしているわけですけども、まあ、その中の一つといえば一つですし、まあ、改めて、その、ものすごい、流転、変化の時代に身を置いているとですね、やっぱりこう、世の中っていうのは、すごいもんだなと、静かな時は静かだけど、動き出したらすごいなと、まあ、つくづく思うわけですね。で、時代がこう、極まってきた時というのはですね、その、やっぱり、物事がやっぱり形骸化してくるわけですね。それはいつの時代も同じだと思いますね。江戸幕府の末期もそうですが、何事もこの形骸化してきてですね、人々は個性を失い、そしてこのシステムの中に没個性的に生きると、慣習とかですね、まあ今までの伝統の中に没個性的に何も考えずに生きるという形になってくることが多いわけですね。逆にそうなるから行き詰まってくるわけなんですけども、ですから、まあ、今なんか見ていても、みんなこの、ね、コンプライアンスだとかですね、あるいはなんかこう、システムだとか、約束事だとか、もうその中に自分をいかに合わせるかということに一生懸命になっていて、よく言われるように、その、自分の足に合う靴を選ぶんじゃなくて、足に靴を合わせるという、昔のね、日本軍みたいな話が、今あちこちでこう、見えてきているわけですね。で、そういうふうに生きておりますと、今日生きるのは、まあそんなに難しくないんですね。あんまり何も考えずに自分のことだけ考えてればですね、今日一日、無事を終えることはあまり難しくないんですが、こういう時はこのシステムがいつ終わるかわからないし、いつ、システムがいつ変わるかわからないわけですね。そうした瞬間に全部こう見えなくなってしまう。もう明日も今日もなくなってしまう瞬間があるわけです。だからこそやっぱり、政治にしろ経営にしろ未来を作るっていうことが大事でありまして、今のやってることがですね、まあ行き過ぎた形でボス個性になって、行き過ぎた形でこの時代を硬直化させていればですね、まあそれが完全に終わりになる前に創造的な破壊をしなきゃいけないわけですね。だから本当にどんな時でもですね、創造的破壊というものは世の中で必要なわけですから、一つのことに安住してこれが永遠に続くと、このシステムのままいつまでも続くと思うことはですね、極めて危険なことだと思いますね。今だからなんかお受験とかまで一生懸命やってる人たちもいるんですが、あれはもう本当にこれで戦争が終わろうとして、軍がこれからもう軍がなくなろうっていうのにですね、未だになんかこう陸軍や海軍のですね兵学校に入れようと、なんか親が一生懸命なってるのと私同じような感じがするんですけどね。もうこれ軍がなくなったら兵学校もなくなるわけだし、そんなところの成績なんか関係ないと思うんですけどね。なんか未だにですね、なんかそういうことに親が熱心になってるっていうのは、本当になんかこうシステムの外側、体制の外側を見ていないことによる悲劇なんじゃないかな、なんかそんな感じがするんですね。で、やっぱりこのシステムが頼りにならないときは人しか頼りにならないわけです。特に今回の原子力問題なんかも、あるいはその津波の、災害なんかもそうですね。システムとして誰も助けに来てくれなかったところはみんな人の縁でですね、そこを助け合って、そして情報も得て、皆さんそれぞれに行動してったわけですね。まさになんかこの人の縁というものによって初めてですね、みんななんか生きる、なんかこう力を得てるというのが、今のこの原発だとか、あるいはその津波災害の様子でありましてね、やっぱりこの最終的にはこの人は乱世、特に乱世の時ですね、人の縁と力を持ってしなければこれを未来に進むってことはできないわけです。で、やっぱりこのそんな時に、まあ誰とどう付き合ってるかっていうのも非常に重要になってくるんですけども、やっぱりみんなそれぞれにですね、自分のこの想定している生活の土台っていうものがあるんですね。土台とか環境というものが、例えば、その、昔であれば金融業界だとか不動産業界だとかね、あるいは昔の自民党の土建屋さんの業界だとか、で、その業界の中で何とかしようという体制内の改革っていうのは一つ最初ありますよね。このままじゃおかしくなるから、これは何とか立て直しましょうという話がある。で、しかしそれ、立て直しできないっていうことがあるんですね。やっぱりあまりにもその時代の行き詰まりが大きいとですね、その今のシステムがダメになることがある。だから今までこの付き合ってた人脈の中で、今までのこの人の縁と力の中ではどうしても立て直せなくなるってことが起きるわけですよ。問題はそこなんですね。 で、まずその見極めがいるんです。これ本当にこのまま行くんだろうかなと。行かないんだろうかなと。この見極めがいりますね。まあもうこうなれば大体見えてきてるんですけども、大きなこのね、役所だとか大企業っていうのは、まあ今、パナソニックやシャープや、あるいは政府見ればわかる通り、これはこのまま続かないわけですね。もうここまで見えてくれば、これだけじゃダメだってことはわかりますから、閉じこもって内部の人脈と力だけで生きていくことはもうできないっていうことですから、外に出ていかなければなりませんね。外に出てた時に、だいぶその常識が違うわけですね。外というのは外国という意味ばかりではありませんで、もちろん外国というのもあっていいわけですが、必ずしも外国の方が進んでるってわけでもなくて、外国人と付き合ってればですね、未来が開けるってわけでもないんで、まあその辺はその人の生き方と思いと、まあ状況によりけりですからね、別にその、中と外っていうのは外国と日本という意味ではなくて、今自分が付き合ってる人脈とその外側の人脈と、そういう意味に考えていただければいいと思うんですが、まあとかくその外の人脈っていうことになりますと、中の結束が大きいほどですね、だいぶ常識が違うところがあるわけですね。大企業の人はなかなか中小企業の人の話はわからないし、あるいはその宗教界とか、医学界とか、医療界とかですね、あるいは教育界とかいうところもまた他の人たちの付き合いがなかなかありませんから、だからなんかどうしてもですね、この外の人たちと付き合うっていうことがですね、億劫になっていくんですね。あるいはこの、まあ、若い人なんかの世界でもですね、やっぱりその時代の大枠っていうのはあまりその気がつかないでここまで仕事してきた人、仕事してきた人多いと思うんですね。こうなんか言われるがままにね、もう嫌な仕事をですね、させられて給料のためにですね、悶々としてきたと。給料は上がりもせず、まあ、下がることばっかあってですね、まあ、非常にその難しいと。一方しかし時代の全体像は全然見えないし、政治家の言うことも経営者の言うことも、本に書いてあることも何が本当に何がとか全然わからないから思考停止状態になっちゃってですね、なんかとにかく毎日切断的に生きるのがやっとというような人も結構今いるんですね。で、こういう人たちにとってみるとですね、その今自分が付き合ってるこの外側の世界っていうのは全然こうわからなかったりします。想像がつかないっていうか、この今自分たちのいるこの土台が崩れた後に何が見えてくるんだろうっていうことは本当に想像がつかないことがあるんですね。だからこそやっぱりですね、その人っていうのは常々よく勉強してないとですね、難しいと本当に思うんです。このラジオ放送もいつかやってますかね。これは2005年からでしたかね。2005年の秋から、まあ、ずっと言って、もう同じようなことばっかり毎週言ってんじゃないかなと思うんですけども、やっぱこの縦糸と横糸とありましてね、この前にも言いましたけど、その時代を貫くその精神と言いますか、生き方っていうものは、これ万古不変のものがやっぱあるわけですね。で、これをその時々にどう生かしていくか、これは横糸の部分なんですね。ですからやっぱりこう、まず身につけなきゃいけないのはこう縦糸の部分でありまして、生き方とか哲学ですよね。これはやっぱりなるべく若いうちに身につけた方が絶対本人にとって楽なはずで、追い方をね、その知る、あるいは自転車の乗り方を知ればですね、一度すれば、まあね、まあ大体いつでも泳げるし自転車乗れるというのと同じですから、これはなるべく早く身につけた方がいいですね。やっぱりこの20年ぐらい、その哲学だとか生き方だとか、あるいは歴史というものについて、世の中の関心がなかったと思いますよね。やっぱりこのシステムの中に生きてると、このシステムの外側っていうのは、ね、見なくてもいいっていう話になりますから、ゲームの世界になってきちゃいますか、世の中っていうのは。やっぱりこのゲームの世界の外側に広がる哲学だとか、歴史だとか、いうものに対する関心は非常に薄かった。だからこれがない人たちっていうのが、今本当に見てると、本当なんか大変じゃないかなと思いますね。本人が、まあ大変ってのはみんな大変なんですけども、哲学とか生き方が分かった上での大変さと、それが全く分かんない中でどうしたらいいのかという大変さでは、大変さのやっぱりグレードがですね、10の3乗も4乗も違うんじゃないかなと、私はなんか見ていてそんな感じがするんですね。だからやっぱりちょっと遅いかもしれませんけども、後から勉強するしかないですよね。かつて日本が戦争に負けた時、戦中世代っていう人たちがいましてね、まさにその戦争で青春を奪われた人たちですが、あの人たちは戦争終わってから勉強しましたよね。何回の世代なんかもそうですけども、戦争終わってから、まあ、生き方の勉強とか、一生懸命していくわけですね。だから、ここで時代が、なんか本当に8月15日的な状況になってきて、 もうこれ今までの時代に戻らないよと。で、今まで見てたものはやっぱ嘘だったと。時代に騙されてきたと。まあそういうこと気がついたときに、またみんな新たな勉強をし始めると思うんですね。で、もっと早く気がついた人たちは、まあいろんな勉強今してますし、社会活動をやってる人もいるし、自分で起業してる人もいるし、みんなそれぞれに自分の行き道を定めてやってると思うんですが、まあ大方のところはですね、まあ若い人を中心にですね、どうしようかなという状況で、哲学から勉強し直しじゃないかと思うんですよね。やっぱこれはですね、非常に重要なことなんで、まあ別に宗教でも哲学でも思想でも、まあ呼び方はどうでもいいですけども、とにかく自分の生きる道、あるいはその世の中の進む道について、自分の中で確信となる考え方っていうものですね、ちゃんと持った方がいいと思いますね。それはクイズじゃないんですよ。クイズの正解は何かっていうんじゃなくて、やっぱりこの人生の基本となる部分についてですね、早く見つけた方がいいと思いますね。だから結局その人の縁と人の力っていうのも、その自分の持っている、その縦糸のに沿ってですね、やっぱり人が集まっていくんですね。どんな仕事をしてるかとか、どんな年収だとか立場だとか言うんじゃなくて、その自分の持っているその縦糸の、まあ、その力、まあ、縦糸の種類によってですね、集まってくる人が違うというのが、まあ、実態じゃないかなと思うんですね。ですから、なかなか厳しい時代のように思うんですけども、急がば回るでですね、まあ、なぜ生きてるんだ、自分はなんで仕事をしてるんだ、こういうことについてよく学んだらいいと思いますね。それから、わからないっていうことは非常に重要なことで、わからないっていうことは、やはり探求すべき糸口なんですよね。すぐ答えがわからないってのは当たり前のことでありまして、何事を見ていてもなかなか答えはすぐわかりません。ですから、わからないっていうことは、曖昧であるってことは非常に重要な、明日へのエネルギーなんですね。わからないから何かするわけで、うまくいかないから明日行動するわけで、ですからやっぱりわからないとか何かできないっていう、それがやっぱり未来のエネルギーになってきますから、わからないとかできないということで、焦ったり慌てたり諦めてたりしたんではですね、未来は全くないんじゃないかなと思うんですね。なんか本当に今の政治家や大企業のトップの言った話を聞いてると、自分たちのこの持ってるシステムの中で問題を全部解決しようとするんで、この法律をどういじくるだとか、このルールどうするだとか、そういうふうにしか考えないんですが、やっぱりその外側がないですね。外側を入れてこないと中だけじゃ問題解決しないところは、外側に問いかけるべき縦糸がないんですよ。なぜ自分たちは生きてるのか、なぜここで仕事をしているのかという確信がないわけですね。だからやっぱり外側の人たちとは話もできないし、何にもないままにですね、ヘリクスだけ毎日こねて今日一日をとにかく過ごしていると、そんな風に終わってしまっているような感じがしますね。だから本当の乱世になりますとですね、やっぱりその人の持ってる価値観、考え方、確信に従ってしか縁は結べないし、そして力もそういう人たちと間でしかですね、出てこないんですね。まあそういう意味で言うと、なかなかそのもどかしいようにもありますけども、全部投網をかけるようにですね、全部一斉に世の中を動かすということは、なかなか今難しいですね。私昔から遠山藤原学校やっておりますけども、この8月もですね、8月の25日かな、土日にまた富山でありますのでね、今年はまたちょうど花火大会に重なっておりますので、実質的に今年最後じゃないでしょうかね。10月もありますが、ちょっとあそこはもう予約も入ってるんで、8月が多分今年最後の藤原学校になるんじゃないかと思いますんで、一般募集はですね、まあ、ぜひ皆さんこの機会にですね、来ていただいて、まあ、いろんな人たちがいますから、まさに皆さんが普通想像する枠の外側の人たちがですね、たくさんいますんでね、まあ、地元の人を含めてですね、まあ、それで新しい縁をとにかく結んでいただいて、今までのこの常識の殻を崩していただいて、改めてなんで生きてるのか、乱世って何なのかということをですね、実感してほしいと思うんですよね。なかなか最初自分のその狭い世界から出るのは怖いもんなんですけども、やっぱり広い世界はですね、どこまで行っても広いわけでありまして、自分で開拓すればするほどですね、自分の世界っていうのは広がっていきますね。まあそうやってこの世の中を広げていけばですね、まあ、外国との付き合いも全部またうまくいくようになるでしょうしね、未来をちゃんと作れるようになると思うんですよ。 やっぱり自分というものがしっかりしてないから外国とも付き合えないし、未来とも付き合えないという、未来に対してもね、行動できないという、その悪循環に陥ってるんじゃないかな、そんな感じがするんですね。ぜひまた遠山も来ていただきたいと思いますけども、まあとにかく、ここから先は本当に哲学というものがないと一歩前に進めない。まあ、それはね、政治や企業の様子を見ればつくづく皆さんご理解いただけると思いますから、新しい哲学に沿って、新しい縁と力をね、ぜひも得ていただきたい。そんなふうに思っている次第です。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、乱世は人の縁と人の力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。